筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。こんにちは。筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では筑波大学で行われている様々な研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回ご紹介するのは、筑波大学生命環境系教授の稲葉和夫さんです。今日は虹色に光るクシクラゲというクラゲについての話です。海でクラゲに刺されたことがあるという人も多いかもしれませんけれども、それとは違う分類の生物です。虹色に光りつつ泳ぐためにも使われるクシ板という運動器官を持っているのが特徴で、このクシ板は繊毛という細かい毛の束でできているそうです。稲葉さんはその構造を詳しく調べています。稲葉さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。クシクラゲという、クラゲですけれども、クシクラゲのクシっていうのは、この髪を溶かすクシのことですよね。
そうです。それに似てるという意味ですね。
そういう構造をしたこの毛の束っていうのがあるっていうことなんですよね。
毛の束一つ一つが櫛の刃に相当するんですね。櫛のようにこう揃っている構造から櫛板というふうに呼ばれてますね。
こういう構造っていうのは他のクラゲにはないものなんです
もうこ
か？
れは他、いわゆる先ほどご説明していただいた刺すクラゲにはないくてですね、クシクラゲ、有翼動物っていうんですけども、この生き物だけに特徴的な構造です。
クラゲそのものの形としては、一応お椀状の、いわゆるクラゲの形をしていると思うんですけれども、この櫛の部分っていうのは、どういうところにどんな感じで存在しているんですか？
クシクラゲ、世界で150種類ぐらいあるんです
あ、
けど
そんな
も、
に。
いわゆるプカプカ浮かんでるクラゲ、お椀状の傘状のクラゲとはちょっと形は微妙に違うんですけどね。ただこう上が丸くて下がこうなってるっていう点では似てると思うんですけども、クシ板っていうのはそのてっぺんというか、こちらがお尻の方なんですが、そこから8列だから櫛の列が8列体に沿って伸びています。
縦
縦
に
に、
8列。で、それが光りながら動いて、泳いでいくっていうことなんですよね。
そうですね。
で、このクシ板ですけれども、この細かい毛の束、繊毛の束でできているっていうことなんですけれども、この繊毛っていうもの自体は、例えば人間の体の中にもあるものですよね。
もちろん皆さんの頭の中とかですね、頭の中脳脊髄液をかき混ぜるのにこの運動が役立ってます。あとは気管支は、今コロナウイルスで話題になってますけども、そういった異物が入ってきた時に積極的に外に出してる、いわば防衛の役割するわけですね。あともうよくご存知なのは精子は ご存知だと思いますけども、
あ、
尻
なるほ
尾
ど。
が鞭毛って言いますけども、同じ構造、繊毛と同じ構造をしてまして、とにかく体の中で動く繊毛っていうのはいろんなところにあります。
で、このクシクラゲの、クシ板にあるこの繊毛ですけれども、その、私たちの体にある繊毛とはちょっと違っている、ものすごい束になっているっていうふうに伺いましたけれども、どのくらいの束なんですか？
ですね、大雑把には数えたことあります。もちろんちっちゃなクシクラゲと大きなクシクラゲではクシ板の中の繊毛の数違うんですけども、標準的な大人のクシクラゲでいうと4万5万本ぐらい入ってますね。
それがもうがっちりこう束になっているっていうことなんですか？
そうです、そうです。
で、束ごと動いているっていう感じなんですか？
そうなんです。
面白いですね。それで動きもするし、光る、虹色に光るっていうことですけれども、その光る、原因にもなるっていうことなんですよね。
そうですね。光るのは構造色っていう一般に言うんですけども、昆虫の羽なんかでもキラキラ虹色の綺麗な模様、色が出ますよね。あれは光が、反射といいますか、干渉によってですね、いろんな色を外へ出すことによって虹色に光るわけです。ですから繊毛という構造が規則正しく束ねられてるっていうことが色を出す原因になってます。
で、今回稲葉さんが発見されたのはこの、繊維一本一本を作っているタンパク質の構造っていうことなんですよね。
そうですね、繊維自体じゃなというよりはですね、そうです、節板を作ってるタンパク質、繊維同士をこうつなぎ止める、束にするのに役立ってるタンパク質ですね。
で、それが2種類あるということなんですよね。もうすでに1種類目は前に見つけていて、今回新しくもう1種類を見つけて、ね、はい、それがもう存在している場所が違うっていうことが分かったということなんですよね。これはびっくりするような発見だったんですか？
いや、そうですね、びっくりしましたけど、まあ、安心もしました。というのはですね、前回発見したタンパク質10の64と名前つけたんですけども、うん、これは節板の根元から、まあ、ほんの少しある領域でしか存在しなかったんですね、うん、ただそれはクシクラゲの節板のタンパク質を発見したのはもう世界で最初だったので、これ自体は画期的なことだったんですけれども、電子顕微鏡で見ると根元から先端までちゃんとつなぎ止めてる構造があるんですね、だけども前回の場合にはそれの一部しか存在しない、その手の上の一部しか存在しないということで、残りはどうなってんだろうって疑問がいつもあったんですね、まあ、それで今回もうちょっと大掛かりに節板をつなぎ止めてる構造を作ってるタンパク質を探そうということで、まあ、いろんな方法を試して、最終的に21ぐらいの候補に絞り込んでですね、でその中からクシクラゲにしか存在しないたくさん含まれているタンパク質を選んで、それで研究を進めたら、まあ、これまで我々が疑問に思ってたその残りの部分ですね、根元のちょっといったところから先端までに存在する連結構造タンパク質が見つかったということです。
この2種類ないとやっぱりダメだっていうことなんですか？
はい、どこがダメかっていうのは難しいんですけども、実際はこの構造がなくてもある程度動くことはできるんですね、効率よく、多分これは節板が巨大化したことと関係すると思うんですけれども、この2種類の、まあ、タンパク質がないとそれが十分に発揮できないということだと解釈はしてます。それで根元の方の連結構造っていうのは何万本もありますから、それが束ねられてるわけですから、何万本の繊毛の個々の繊毛の方向を揃えるのに役立つ。
ああ、そっか、方向が揃ってないとちゃんと泳いでいけないっていうことですよね。
それがあっち行ったりこっち行ったり向いてたら全然その向きに揃って動きませんよね。それを揃えるのに役立ってて、まあ、それがおかしくなると螺旋型とか変な動きになってしまうんですね。
ああ、それはクシクラゲ的にはとても困ったことになるわけですよね。
実際クシクラゲ的にはですね、そういうふうになってしまった、まあ、天の64がなくなってしまったものを見ると動けないんです、うん、前進めないんですね、
あ、それは気の毒ですね。
気の毒なんです、はい。
で、このじゃあ先っぽの方にある新しく見つけた、手の189ですね、はい、これはどういう役割をしているって考えたらいいんですか？
これはですね、一つは、まあ、精子の場合にはこう尻尾を左右に振ったりしますよね、まっすぐ進むんですけども、いわゆる、我々の気管支とか脳とかで水流を起こす繊毛っていうのはですね、一方向に液を流す役割があるんですね。でその一方向に流す上で繊毛っていうのは片方にバーンと打ってむにゅっと曲がって戻すような、要するに一方向の動きをするんですけども、それが手の189がなくなるとそういった動きがなくなる、要するに精子みたいになっちゃうんです、極端に言うと。ですから溶液を効率よく一方向に流すことができなくなってしまう、でもう一つ大事なことは、冒頭に櫛の話をしたと思うんですけども、櫛が、一列に何十本何十枚の櫛板があるんですが、これが何十枚一斉にバンバンバンバンっていう風に打つよりは、一個一個こう順番にパタパタパタパタって順番に打った方が効率よく溶液が流れるんです。これ、メタクローナルウェーブっていう専門語で言うんですけど、反同調的に流れてるんですね、でそれが実はなくなっちゃうんです、189をなくすと。
そうするとみんなが勝手に動き始めるっていうことですね。
そうですね、それはやっぱり強調すべきところは強調しないとちゃんと動かない、
じゃあ上手に泳ぐっていうか効率よく泳ぐためにはとても重要な役割をしているっていうことなんですね。
ラストもそうですね、重要です、は
い、この発見も初めてっていうことなんですよね。
そうですね、あの実は先ほどご説明した繊毛の波形ですとかあとはメタクローナル、うん、まあ順番に動くってことは大昔からその繊毛の運動の研究では注目されてきたことなんですけど、このメカニズムはいろいろ議論されててですね、よく分かんなかったんです、
うん、
それがまあ今回巨大な口クラゲの繊毛を使うことによってちょっとヒントがつかめたかなというような感じがありますね。
そうするとこれから口クラゲの謎がいろいろ解けてくるかもしれないということですよね。
そうですね、解いていきたいと思いますね。
稲葉さんはずっとこのクシクラゲに注目して研究をされているんですけれども、なんでまたクシクラゲなんですか？
実際あの興味はもっと広くてですね、うん、あの僕はずっとこういう下田みたいなあのマリンステーションって呼ばれてる大学の附属施設で海の近くでフィールド研究するような施設にあの3つの大学またいでこれまで30年以上あの勤めてきたんですけども、ですからまあ主な研究っていうのは専門の研究なんですが、いろんな海の生物を使ってます。あのそれこそ魚も使うし海藻なんかも使ったりすることもあります。
海藻、
でその中で最初に勤めたあの東大の油壺にある臨海実験所があるんですけども、あちらの方に勤めてた時にですね、毎年冬に実習をやるんですね、学生さん集めて。そこで毎年捕まえるのがクシクラゲで、捕まえて実習を見てたんですけど、あまりにも綺麗だったのであの、まだその頃は助手だったのであれなんですけど、これやりたいなとずっと思っててですね、ただ難しいんですね、飼育とかいろいろあって。
クラゲも飼育しないといけないんですか？
行かなきゃいけない
んです。なんか海に行けばいくらでもいそうな気がしますけど、そうじゃない。
方法もあります。あの今日実験やりたいからって海に潜って取ってきてっていうやり方もありますけど、なかなかそれでは安定しないし、クラゲなんか気まぐれなんで。
そうなんだ。
あまり行けないんですね。
今稲葉さんがいらっしゃるあの静岡県下田市の下田臨海実験センターというところも、はい、ここも海のすぐそばですけれども、はい、あの下田の海にもいっぱいいるんですか、クシクラゲ？
年がら年中いるわけじゃなくて、どちらかというと年に数回来るぐらいなんですね。
それはなんか季節みたいなもので大量に押し寄せてくるみたいな感じなんか？
そういう感じです。季節もあると思いますけども、あの季節関係して波とか風とかですね、うんうん、潮の流れによってうまくこの下田の実験センターの周りに溜まったような時にはもうその時はすごくいるんですけどね、数日後にはパッと消えちゃうんですね。
あら、うん、でもあの光ってる虹色に綺麗に光ってるから大量にいるとなんかすごく美しそうですね。
なんかね、あの例えば海見るともう虹色があちこちに光ってるっていうことであれば、うん、多分皆さん何百人と押し寄せてると思う。
そういうイメージじゃないんですか？
ないんですね、目立たないんですよ。
あ
の慣れてる人が見ると分かるし、うんうん、慣れてる人が見ると光の加減で光ったりするとこと光ったりしないとこがあるんですね、
うんうん、
節板にちゃんと光がある方向から差し込まないとカラーにならないんですね。
ああそうなん、意外と微妙なものなんですね、
はい、
ああそうなんだ。そうすると誰かがこう海を見ていて来たぞってなったらよし行けって言ってみんなで取りに行く感じですか？
そうです、たまたまっていうか、まあ、時々は調査して今日どうかなって見ますけども、うん、毎日見るわけじゃないんで、あの他の人があさっきいたよっていう情報を見たらよし行こうってことになるんですね。
でも そうなるとこう実験ができる期間っていうか時期っていうのがすごい限られてしまうっていうことですよね。
そうなんです、そこが一番この研究を始める上で あの難点だったんですけども、うん、たまたまもうこれ十何年前ですかね、新潟の水族館の方がその飼育をやってるっていう情報がありまして、うん、そこまで行っていろいろ話を聞いてきてですね、うん、でまあ、このシステムを下田でも立ち上げようということで、うん、あだこうだ、クラゲって軽くてふわふわしてですね、うん、なかなか水槽に詰まったり餌食わなかったりいろんなことあるんですね。
あ、そんなことあるんだ、ね。
まあ、それ克服して一応まずは例えば何十個体と取ってきたらそれを水槽で維持できるようにまずなりました、
へ
はい、それともう一つは精子と卵を取ってですね、
うんうん、
でそれを受精させて子供っていうかちっちゃいものから増やしていくっていう、まあ、経代飼育っていうんですけども、それも、うん、その後成功するようになりまして、
養殖みたいなことですよね。
そうですね、養殖みたいなことですね。
ああそうな、はい、なかなか難しいものなんですね。
まあもう試行錯誤の毎日試行錯誤の連続ですね。
水族館なんか行くとクラゲのコーナーすごい湧いて、プカプカ浮かんでるところがみんな癒される様子だと思うんですけれども、
ね、
じゃあ水族館もすごい苦労してるってことなんですね。
水族館は苦労してます。もちろん飼育、先ほどの養殖といいますか、うん、経済飼育やってないところもありますね、うん、ですから取ってきて展示する、いなくなったら展示やめっていうところもあります、しっかりやっぱり中で、水族館の表から見えないんですけど、うん、裏で一生懸命飼育員たちが頑張ってますよ。
結構大量にいますよね、
はい、いや相当大変だと思います、数を維持するのは。
そうなんだ。じゃあ稲葉さんのところにもそういうでかい水槽があるんですか？
水族館みたいな立派なものじゃないんですけど一応3つぐらい並べてですね、個体の大きさ別とか卵と精子を受精させてできたちっちゃなもの用とかいろいろ分けて、技術補佐員の方とか今の大学院生なんかが順番で飼育管理してます。
そうすると、まあ、研究したいときにそこから取ってきて研究できるっていうことなんですね。
はい、
じゃあ実際にはあんまり海の方には行かないんですか？
やっぱり実験すると減ってしまうし、
うん、
なかなかその卵と精子だけで次の世代を作る分だけではカバーできない部分もあるので、うん、毎年水族館、特に長崎とか能登とかですね、まあ、金沢八景とかいろんな水族館の方たちの場所に行って、でそこに割とクシクラゲがたまる場所がありますので、あそこでそういった方にお世話になって採取をさせてもらって、それを下田に持ち込んで、研究に使ってます。
なんかクラゲのすごいネットワークがあるんですね。
すごいですね。僕はそれほどは深くは関わってないんで、お世話になってばっかではないですけど
そうなんですね。クラゲっていうのは研究の対象としてはそんな面白いものなんですか？
いろんな立場で面白い生き物だと思いますね、うんうん、ここは繊毛というのを専門に細胞の毛なんですけども、
はい、
これから入っていって、まあ、進化の過程でああやって束ねて目で見えるようになっちゃった、巨大化したっていうのは本当に珍しい例なので、
うんうん、
まあ、その仕組みというか過程を知りたいと思いまして、もちろんなんで虹色に光るんだろうっていう、それが一番なんですけどね。そうですよね。うん。そういう、まあ、専門の立場、視点から面白いっていうのがあるのとですね、
うん、
動物の進化の上ではかなり注目されてる生き物ので。
ああそうなんですか。
昔はいわゆるお椀型のクラゲと一緒になって甲虫動物って名前でまとめられてたんですね、はい、ジェリー状の物質が、うん、物質がに包まれてるって点では共通なので、だけどいろいろその DNA とかゲノムとかですね調べてみると全然系統が別だっていうのが分かって、なおかつこれまでは海綿という、まあ、ちょっと不定形のねものが動物の割と一番古いものじゃないかと言われてたんですけども、うん、どうもこのクシクラゲっていうのはそれよりもはるか昔に最初に枝分かれして、
じゃあ割と原始的なものに近いっていうことですか？
はい、動物のもう割と最も原始的な生き物だっていうことが分かってき
た。そうなんだ。光るからなんかより進化してるのかなと思ったら、そうじゃないんですね。
そうなんですよね。光るのもそうですし、神経ですね、
うんうん、
神経もすごく立派な神経持ってるんですね。
ただし面白い、
ゲノムを見ると人とか我々が持ってるものを持ってなかったり、
うんうん、
神経の獲得っていうのは割と独立で行ったんじゃないかなんていう考え方もあったりしてですね。動物の進化って面白い。
意外と奥深いものですね。あんなって言っちゃ失礼だけど、
そうあんななん
です、はい、あんななんか透明で何も取り立ててなんか構造がありそうな感じでもないですけれど、
そう実は中はちゃんと洗練されたいろんな構造が入って
ます、ね、そうなんですね。じゃあこれからもっともっといろいろ面白いことが発見されそうですね。
楽 と思います。はい、
はい、ありがとうございます。それでは最後になりますけれども、これからやりたい研究テーマとか野望なんかも含めて研究室の PR をお願いします。
クシクラゲに関してはですね、もちろんなんでその原始的な生き物が繊毛を束ねて駆使にしてしまったかっていう、そのもちろん構造というかタンパク質を調べるものもそうなんですけども、なぜそういうことが必要であったかっていう進化的な、理由みたいなものに迫れればいいなっていうふうに思っているのと、一本一本の繊毛を研究するのと違って束でできますので、もう目で見える状態で繊毛を研究できるということで、もうちょっとその例えばフォトニクスとかですね、そういった分野、あるいは流体力学、マイクロロボット、いろんなところの視点を入れながらですね、この構造を調べていきたいというのがありますね。あとは、これ専門の研究の一環でクシクラゲやってますけども、やっぱり繊毛という構造っていうのは我々の体の中必須の構造なんですけれども、これは単細胞のゾウリムシからずっと受け継がれてきた構造なんですね。でそれが極端に変化したものがクシータなんですけど、中にはなくしてしまったものとかあるんで、専門を見ながら進化の過程を眺めて面白いことが分かったらいいなというふうに、これ野望ですね。野望っていうのは叶えられないかもしれないという意味で野望かもしれないですけど、そういった広いこともちょっと研究していきたいなというふうに思ってます。
ありがとうございました。筑波大学生命環境系教授の稲葉和夫さんでした、
はい、ありがとうございました。
ということで、今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。クラゲって取り立てて難しい仕組みもなくって、ぷかぷか浮かんでいるだけかと思っていましたけれども、ちゃんと泳ぐための細かい工夫があったんですね。稲葉さんはダイビングもされるということで、海底に座り込んで魚たちの様子を眺めたりもするそうです。なんかいいですよね。筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。